サイラン、明けましておめでとうございます。レディオサイジャパン1月号をお届けします。2014年11月号でお届けしましたデサイ博士のスピーチを今月号でもお届けしたいと思います。デサイ博士はシュリ・サティア・サイ全人格教育システムの中で最高の教師に与えられるサイクリシナ賞の初代の受賞者でもあります。今回はスワミとのエピソードの中でスワミが示された深い愛の教えについてお話をされています。それでは事務局のお知らせ日本語バージョンに続いてデサイ博士のスピーチをお楽しみください。
シュリー・サイラーム SSOJ 事務局です。新年明けましておめでとうございます。今年も皆様にとりまして、またスワミにとりまして、良い年になりますように。2015年は大変祝福された年になります。私たちの愛するサティア・サイババ様がご降誕されて90周年の節目の年であり、インドの SSO サティア・サイ・オーガニゼーション設立50周年、そして日本の SSOJ サティア・サイ・オーガニゼーション・ジャパン設立40周年となります。大変多くの記念イベントがインドだけでなく日本におきましても開催される予定です。今年1年皆様とご一緒に神のご意志とともに進んでいけましたらと思います。それでは2015年1月度2月度のご案内をいたします。お祭りの予定です。1月15日木曜日、マカラサンクラーンティ。2月17日火曜日、マハーシバラトリーが予定されております。マハーシバラトリーは2月17日火曜日の夜6時から翌日18日水曜日の朝6時まで。詳細は各センターグループにご確認ください。記念祭は2月度名古屋センターが予定されております。ご案内は以上です。今年1年素晴らしい年となりますよう、スワミと共に全員で歩んでまいりましょう。みんな幸せになりますように。オーム・シュリー・サイラーム。
Jaya Gopala Jaya Sai Krishna
Govinda Jaya Gopala Jaya Sai Krishna
Govinda Jaya Gopala Jaya Sai Krishna
Govinda Jaya Gopala Jaya Sai Krishna
Jai 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 Krishna Jaya Sai Gopala
At Bhagwan's lotus feet, with pranams at Bhagwan's lotus feet, respected elders and my dear sisters and brothers, Sairam to all of you. In this group assembled here, I see a mixture of faces, people of different origins, and I'm sure there are many of you who have been to Puttaparthi, had Swami's darshan. Probably there are some who haven't been able to physically see Swami. But one common question that I have asked in different audiences, in different parts, is when you think of Swami, when you see Swami, or when you visualize Swami, what is the one thing that prominently comes before your mind? That's a question. I'm not going to ask that question here, but whenever I've asked the question, the one answer that I've got is love.
ここにさまざまな方々が来ていらっしゃいまして、まあ、この中には実際にプタパルティに行かれてスワミの肉体をご覧になった方とか、また、まあ、インタビューを受けた方とかですね、あるいはそのスワミの見姿を見たことのない方もたくさんいらっしゃることだと思いますけれども、まあ、どこに行っても、まあ、いろんな方からですね、スワミを思う、スワミのことを思うと何をまず大事に感じますかというふうに私皆さんに聞いたり、あるいは私が聞かれたりするんですけども、その時にいつも私の最初にこう思い浮かぶものはですね、スワミのことを思うとまず愛を思いますと言ったんですね。
If Swami is the embodiment of love, I remember someone once telling Swami, Swami, your love is like the ocean. And Swami didn't allow this gentleman to complete. Swami interrupted him and said, no, it's not like the ocean. Gentleman was perplexed.
でもある時そのスワミ、ごめんなさい、スワミですね、その、ある方がスワミのその愛はですね、広い広い海のようなものですというふうに申し上げたことがありました。そうするとスワミが、その方がですね、話を最後まで聞かずにですね、いや、その私の愛はそうではないというふうに答えになったんですね。
Even the ocean has limits. My love is limitless.
広い海でさえも限界がありますと。でも私の愛には限界がありませんとさえにおっしゃいました。
If we were to recount incidents of his limitless love, I'm sure you'd have read of many, but I thought let me share with you one such incident which has occurred in my life and which has impacted me tremendously.
まあ皆さん方そのスワミのそういう愛の奇跡というものを話をですね、たくさんお聞きになったことで、でしょうし、まあ、皆さん方も体験されたことかと思いますけれども、私自身がその体験して、それによって非常に私の人生に大きな影響があった体験について一つお話ししたいと思います。
This was about 10 years ago. It was the month of April and Swami had come down from Prashantland to Vrindavan. In the last few years he would spend the summer months in Vrindavan and he'd come down here in April.
でこれはですね、スワミが、まあ、ある年 の, その、まあ、何年か前なんですけども、プタパルティから、ブリンダバンにお見えになられて、で、まあ、夏の間をそのブリンダバンでお過ごしになるわけですけども、ちょうど4月にスワミがプタパルティから来られた時のことでした。10年ぐらい前ですね。
My mother, who's present here today, had been telling me in the few days before that that she was feeling a little bit breathless, she was feelinga little bit of heaviness in the heart. When she walks, she was kind of feeling tired. Typical symptoms, any educated person will understand, these are typical symptoms of a heart problem, and she'd been telling me of this. Of course, like all Sai devotees, you know only one refuge, and that is Swami.
でもスワミがそのプッタパラシからお見えになる、ちょうどその時期のですね、少し前から私の、まあ、ここに 母親がいますけれども、まあ、彼女はその何日か前からですね、その歩いてると呼吸が苦しいとか、まあ、あの胸が苦しいとかですね、そういうことをおっしゃってまして、で、あの、まあ、そういう話を聞けば誰でもあのちょっと心臓の問題を抱えているということが分かる、そういう症状でありました。でもちろんその私たちスワミ受け者にとってその避けどころというか頼るものただ一つしかありません。
And like all Sai devotees, the only refuge being Swami, we said let's try and put the problem before Swami and let's tell Swami. If we tell Swami, that's enough. He will, once we put the problem in his hands, it's up to him how he will solve the problem.
でまあ、あの経営者、私たち経営者でありますからですね、そのもうスワミにお願いしましょうと、スワミがお見えになった時にはその私たち の, あ の,、まあ、あのお母さんが抱えてらっしゃる問題をですねスワミにお伝えして、で、まあ、その後はもう全てスワミにお任せしましょうということで、お待ちしておりました。
It so happened that for quite a few days I tried to tell Swami, but probably knowing what Iwanted to do, Swami never gave me an opportunity to mention this problem to him. Quite a few days passed. Finally, one day, I think it must have been 7 to 10 days after this conversation, that I got an opportunity to place this problem before Swami.
で、まあ、スワミに私はもうあのこのことをですねお伝えしようと思ったんですけども、何日もの間、まあ、おそらく私が何を考えていたかっていうのをご存じだはずなんですけども、その私がこの問題をスワミにお伝えする機会をお与えにならなかったんですね。で、まあ、とっと最後に、まあ、7日、8日経った頃にですね、あの、その機会がやってきたんです。
I would see Swami at least twice a day or maybe more, but somehow an opportunity never arose, or maybe I didn't have the courage to raise this. When you're in Swami's presence, Swami's presence lifts you, and lifts you such that you don't...think of raising the mundane day-to-day existence problems with him.
で、私は毎日まあ2回とかですね、2回か3回、まあ、それ以上の回数スワミにお会いしていたんですけども、まあ、その度にあの お母さんの問題をスワミにこうお伝えすることができなかった、まあ、勇気がなかったというか、まあ、皆さん方あのスワミの前に行けば分かると思うんですが、スワミの前に行くと私たちの意識が非常にこう高められてですね、日常的なあるいはその世俗的なあるいは肉体にまつわることをですね、スワミにどうしてくださいこうしてくださいというふうにお願いをする心すら消えてしまうわけであります。
Finally, after a few days had passed, he gave me an opportunity. One day afternoon, I got the chance to tell Swami, and I started telling Swami the story, saying Swami, mother is feeling like, but he didn't allow me to complete.
で、まあ、あの何日かしてですね、そのとうとうその機会がやってきまして、私はそのお母さんの症状をですねお伝えしようと思って、スワミ、私のお母さんはって言い出したらですね、私のその言う言葉を最後までスワミにお聞きにならずに、
I hadn't even told Swami what the problem was, and he interrupted me by saying, don't worry.
で、私はそのお母さんの抱えている問題について、まあ、その一言も言わないうちにですね、スワミが心配するなというふうにおっしゃったんです。
I was wondering, I hadn't even mentioned what I wanted to mention, and here he was saying, don't worry. But then human as we are, I thought, let me tell Swami what the problem is and then let him give me the answer. And so I continued. I said, Swami, she is feeling like this, she is feeling a little bit of heaviness, etc. I continued.
でも、あの、私がですね、その母親の抱えている問題を言わないように、スワミが心配するなとおっしゃったんで、で、まあ、あの人間ですからですね、やっぱりあの考えて、まあ、とにかくあのお伝えするだけはお伝えしようと思って、スワミ、私の母親はそのちょっと体を重く感じるとかですね、そういうことを、言い始めたんです。
Even then, as I mentioned this for the second time, he allowed me to say a few more words, but then again interrupted me saying, don't worry, I'll take care.
で、まあ、この時もですね、その詳しくその母親のことを申し上げる機会がなく、というかその詳しく申し上げる前にですね、何個とか私が言った時にもスワミが、 心配するのは私が、私が面倒見てあげるというふうにお答えになったんですね。
Very often when we come in front of God, we forget what the word God really means, what God really implies, and we decide that we have to be the ones to decide how to tell Him, what to tell Him, and He must answer us in the way we want Him to answer us.
で私たちはしばしばですね、その神様の前に行くと、その神様とは一体どういう存在かということを全く忘れてしまうんですね。で私たちがその問題をお話するときに、まあ、スワミにその問題を解決していただくときにですね、どんな形で私たちがスワミに何をお伝えして、でどういう形でスワミがそれにお答えになって、まあ、祝福を与えてくださるべきかというのは、そういうことを全部、まあ、自分で考えてしまう。自分がそのこうであらなくちゃいけないというものを作り上げてしまうんですね。
And this is where the question of faith comes in. In fact,As we were discussing about what I should speak at this place, one of the things that was mentioned here is I should talk about things which probably deal with developing faith in God and so on. And here was a clear instance of, call it lack of faith or call it a human frailty.
まあ、こういう時にその、まあ、信仰ということが実際にですね、関係してくるわけなんですが、まあ、例えば ここで今日何を話すかということに関しては、例えばその、まあ、神へのですね、信仰を深めるような話をしてほしいという方が、そういうことを私頼まれておりまして、でその神への信仰、その神を前にして私たち その弱さとか、まあ、そういうことに関してちょっと考えてみたいと思います。
And therefore, forgetting all the wisdom that I ought to have gathered over the years, I just decided to press on with my story.
で、まあ、長い体験を経て、長年の体験を経てですね、十分なその知恵を持っていたはずなんですが、そういうことを全て忘れてしまって、とにかく、まあ、お母さんに関することをもう少し詳しく申し上げようというふうに、思って話を続けようとしたわけであります。
Before I raised this problem with Swami, I had in that intervening period of a week or so discussed this with one of the doctors in the super speciality hospital, a well-known doctor there by name Dr. Dash, and he had told me that these are typical symptoms of a cardiac problem.
で私がその、まあ、母親のその問題のことを聞いて、まあ、スワミとかとお話しすることができるまでにですね、途中でスーパースペシャリティホスピタルの先生、ダッシュ先生という方とお話をすること機会がありまして、で先生はその母親の症状を聞いても、それは心臓病を抱えている人のに共通の症状だというふうに言われました。
And therefore this time I decided to change track. I started telling Swami, Swami, I spoke to Dr. Dash and Dr. Dash says like this. Once again,Before I could complete, he allowed me probably this time to say a sentence or a little more than that. But before I could complete whatever I had to say, once again he interrupted me saying, don't worry, doctors will always say like that. And stopped.
で、まあ、今度はですね、その自分の話の、その方向を変えまして、スワミに、スワミ実はスーパースペシャリティホスピタルのダーシュ先生とお話する気がありまして、で先生はこのように言われましたと言って、でその時もですね、その自分が言おうと思っていた文章を、まあ、半分も言い終わらないうちにスワミが、口を挟まりまして、まあ、心配するな、医者っていうのは大体いつもそんなこと言うもんだよというふうにおっしゃったんですね。
By any standards, I should have stopped there. I should have taken it as an answer. But then, I was convinced that day that I had to put my full problem to Swami andThen Swami must give me a solution. You know, you start demanding of how God should react. You start demanding of, probably I was expecting Swami to tell me that he would take care, that there would be no problem whatsoever, etc. I wanted him to say it in so many words, or maybe I wanted him to tell me that I should go to the hospital and whatever. But I wanted a complete solution from Swami, and the fact that I will take care, don't worry, was just not enough.
でまあ、その時はその私はもう自分の中でこう非常にこう固く決意しておりまして、まあ、自分の母親の問題をまあ全部そのスワミにお伝えして、でスワミがその話を聞いてくださった上で、 まあ、何をしなさいとか管理をしなさいとか、ね、いや心拍数の全部私が面倒見てあげるとかですね、そういう、ね、こう完全なそのやり取りをしようと思っていた、要するに神様にこのような形でその答えてほしいという、そういうものを自分の中で作ってしまったわけですね。 ですからその心配するのは、ね、私が面倒見てあげる、その言葉だけでは十分ではないと感じたわけです。
This continued and there was one more aborted attempt, but then in my mind it was that today I must tell my complete story to Swami. I was thinking it's my duty as a son. This is perhaps the only thing that I'm doing for my mother, and therefore once again when Swami stopped me, I raised it once again, and then he stopped me and said, no, it'll be all right. So I just, this time I decided I'm not going to serve, and Swami said, no, it'll be all right. You know, like you say to a friend, no, it's not like that, it's like this. So I said, no, Swami, it's not like that, and I continued with my story.
でもう一回ですね、そのスワミにその本当に先ほど言いましたように、今日はお母さんの問題を完全に十分にですね、スワミにお伝えして、それからスワミから十分な答えをいただきたいと思っていたものですから、この次にまたもう一回そのお母さんのことを話そうとしましたら、スワミがまた途中でお止めになってですね、いや大丈夫だからというふうにおっしゃったんですね。でまあ本当はですね、この辺でやめ気がついてばよかったんですけども、よく友達同士で話すときに、こうだよって言うと、向こうが、いや、大丈夫だって言うと、いや、大丈夫じゃないんだ、こうだっていうふうに話すことはありますけど、それと全く同じようにですね、スワミが、いや、大丈夫だとおっしゃったにもかかわらず、いや、そうじゃなくて、実はこうなんですというふうに私は話し始めました。
Swami must have been taken aback. Looking back, I wonder myself now how I could have been so thoughtless, but...I continued with my story, and probably Swami realized that this guy is a real fool. Let him say what he wants to say. So this time he didn't interrupt me. He just allowed me to speak whatever I had to speak, and I went on like that for a couple of minutes till I exhausted whatever I had decided to tell.
で、そうですね。私がお母さんのことをこう全部話そうという勢いで話を始めて、今度はスワミはですね、もう途中で止めることはなさずに、ただこう聞いていらっしゃる。おそらくもう、こういったよっぽどのバカだと思う、最後までも言いたいことを言わせるほかないなと思って静かにしていらっしゃったと思うんですが、で、2、3分の間、自分がこう言おうと思っていたことを全部お伝えして、話が一応そこで途切れました。
And so, once I finished the entire story, he listened patiently and he allowed me to complete. After completing, paused.Kind of trying to say, is there anything else you want to say? You're through. I had finished, so after I finished, I paused. And then he said, don't worry, everything will be okay, I'll look after. Anyway, you go and go to the hospital, meet Dr. Dash, get her checked up completely. So that's what he said.
で、その時は私が話し終わった時にもうそれで話すことないのかっていうのは、顔でご覧になりました。とにかく私も話を終わってしまいました。で、辛抱強く私の話を聞いた後ですね、スワミには心配しないでいいと、私が面倒見てあげるというふうにおっしゃって、そして、今日はそのお母さんを連れて、バッシュ博士のところに、先生のところに行って、お母さんの状態を見てもらいなさいというふうに言われました。
This was sometime around 1:30 or 1:45 in the afternoon, andAfter that, I came out of Trai Vrindavan. Trai Vrindavan is Swami's residence in Vrindavan. And I came to the place where my mother was staying. There's a set of rooms in the ashram where devotees stay. And she was staying in one of those rooms. So I straight walked out from Trai Vrindavan and went to the room where she was staying. And I found that she had, obviously, it was afternoon time. She had probably just had her lunch and lay down on the bed.The room door was not bolted, it was not closed from inside.
で、これは大体午後1時半から1時45分ぐらいのことだと思いますけども、トライブブリンダワンで、スワミのお住まいのところですね、そこでスワミとお話をしまして、であと警察たちが滞在しているところに行きまして、母のいるところの部屋に行ったんですが、母親はその食事をして、それから横になっていたわけでして、でこの部屋はその時中から鍵がかかってなかった、ドアが少し開いていたんですね。
I came to the room fully charged up because I had accomplished something which I was trying for the last 1 week or 10 days, and here I was, Swami had given clear direction, so I was all excited and wanting to tell her. I saw the door was, it was not wide open, but it was not closed from inside, so I just pushed open the door and entered the room. She was lying down, kind of half asleep, and sensing that I had entered the room, she opened her eyes, and I started to tell her, and she also started telling me something. So she said, Ruchir, you know what? So I kind of paused and said, allowed her to say what she wanted to say. Though I was brimming with excitement with the information that the news that I had, and she said, you know what? As I had my lunch and I've been lying down, and a few minutes back I suddenly feel very, very light. I suddenly feel as if something in my heart has opened up. Now a bolt of lightning struck me. I said, what's that? She said, I suddenly feel as if the blockage in the heart kind of seems to have dissolved, and I feel very light, very peaceful, very nice. I said, how long back was that? He said, around 15 minutes back.
で、もう私がその母親が何か言おうとしたもんですから、じゃあ、その聞いてみますとですね、私先ほどまあ食事をして、で、食事が終わってここにこう横になっていたら、ちょっと何分か前に、なんか突然自分 の, その体が軽く感じて、今までその胸の苦しいのが取れてしまって、非常に、まあ、いい気持ち、気持ちがいい状態だっていうふうにおっしゃったんですね。それで私は非常にこうびっくりしまして、それは何分ぐらい前のことですかというふうにお伺いしましたら、今から15分ぐらい前だというふうにお母さんお答えになりました。
The coincidence is startling. I don't think anyone here needs to be pointed out to link the two dots. It was probably 15 or 20 minutes ago that I was having this conversation with Swami, and here she was far away in another room, already feeling that her burden had lightened. The Swami had said, don't worry, I'll take care. Here I was trying to foolishly tell my story to Swami and want a clear-cut solution to Swami, not content with the fact that if we had prayed to him to take care of the problem, he would take care of the problem in his own way.
まあ、二つの出来事ですね、そのつなげる必要、まあ、経営者の皆さん方にはそのつないで見せる必要はないと思いますけれども、ちょうど私が、まあ、スワミとお話をしていて、でスワミが大丈夫だ、私が面倒見てあげると言った、ちょうどそれが、まあ、15分ぐらい前のことでありまして、で本当に、まあ、スワミはですね、私たちがそうやってちゃんと、まあ、そうやってスワミがおっしゃったにもかかわらず、私は、まあ、スワミにその全ての問題をお話しして、スワミから明確なそのご指示をいただこうとして、まあドタバタしていたわけでありますけれども、まあ考えてみれば、スワミ、私たちが本当にお祈りするだけでですね、実際にスワミにこうやってお会いするまでもなく、私たちのそういういろんな苦しみを取り除いてくださるわけであります。
While it indeed sounds miraculous, I'm sure you've heard many stories like this. You've heard many incidents which areas striking or even more striking, and this is not the main part of the story that I'm telling you. This is actually the background to what I would like to tell you.
まあ、こういう話はですね、皆さん方いろんな人からそういうことをお聞きになったかもしれません。またご自身でも体験があるかもしれませんけれども、まあ、この今お話したことはですね、私が今から皆さんにお伝えしようとすることの背景でありまして、これからお伝えしたいことが始まるわけであります。
In the eveningI met Dr. Dash. In fact, Dr. Dash was looking for me and saying, I want to meet you. So I asked him, why do you want to meet me? And then Swami, in his kindness and all his love, Even before I could seek out Dr. Dash, I had called him and told him that my mother needs a checkup and that I would be coming to the hospital and that he should do the needful. And here he was searching for me in the crowd after the evening bhajan. We fixed up that next day morning we would go and get the checkups done. We went the next day, got a checkup done, and then there was something more. Once you step into a hospital, and perhaps if I had been wise, when Swami first said I'll take care, I shouldn't have pushed my story. But here I was, having pushed my story, I found that I had to go to the hospital not one day, 2 days, but 3 days. Doctors, when they get their chance, they grab you completely and want to test you from head to toe, poking all kinds of needles and syringes. And here we were doing 3 full days of tests in the hospital.
で、まあ、夕方になりまして、その夜の夕方のバジャンの後にダッシュ先生が私を探していらっしゃいまして、で、まあ、どうして探しているのかお伺いしたところですね、まあ、私が、まあ、スワミが私にダッシュ先生にお母さんを見せなさいというふうにおっしゃったので、まあ、そこに行こうと思ってたんですが、私がそのダッシュ先生に連絡をする前にですね、スワミの方が早く手を回してくださいまして、ダッシュ先生の方に私の母親のことを、まあ、お伝えされて、で、まあ、2人が来るだろうから必要なことをしてあげなさいというふうにメッセージがあったそうであります。で、そこでダッシュ先生とお話をして、でその次の日ですね、母親を連れて病院に行きました。で、まあ、最初に一番最初にスワミが心配するのは私が面倒を見てあげるというふうにおっしゃった時に、まあ、そこでやめておけばよかったんですが、私がどうしても自分の話を全部してですね、スワミからこうきちっとした指示をいただきたいと思って、こう自分を通したもんですから、病院、そうやって最終的にスワミがダッシュ先生にお母さんを見てもらいなさいっていうふうにおっしゃったわけで、で病院、ああいう大きな病院に行けばですね、一旦行けばもう1回だけでいろんな検査をするわけじゃなくて、もう3日間ぐらいもういろんなあらゆる本当に頭のてっぺんからつま先までですね、あらゆるところをこう検査することで、まあ、3日間も病院に行かなくてはいけなかったわけです。
At the end of 3 days of tests, the doctor said the reports would come the next day morning and therefore I should come and see him next day morning. But meanwhile, what had happened, for those of you who are aware, this was the end of April 2004. And that day, the last day of our tests before the results could come the next day, Swami had had a fall. And Swami had injured his right shoulder. For those of you who might have seen photographs of him in Sanatan Sarthi or anywhere else, that was a time when, having injured his shoulder, he couldn't come down and give darshan for a few days.
で、それはですね、2004年の4月のことでありまして、まあ、記憶のある方もいらっしゃるかもしれませんがですね、その、まあ、お母さんが、私がそのお母さんを連れて病院 のチェックアップをしている時に、まあ、一番最後の頃にですね、スワミが転ばれまして、右の肩をですね痛められて、で、まあ、何日間かそのダルシャンを与えるために下に来れなくなった時期があります。まあ、そのことはサラダナサルとかそういうものを通じて覚えてらっしゃる方もいるかもしれません。
So Swami was not able to, was hardly able to walk and was not coming down. He was confining himself to the first floor of his residence. He was not giving darshan to anyone. And this continued for almost 10 days, so the matter rested there. I did go to the hospital and discuss the matter with the doctor, and the doctor said that because of our age, we will not do any procedures, any intervention. We will should be able to manage it with medicines. But then since Swami was not accessible, we decided to let matters rest. We wouldn't do anything without consulting Swami or taking Swami's directions.
で、まあ、その母親 の、チェックアップ、まあ、いろんな検査がですね、3日間で終わった次の日に、次の朝、来てその結果について話しましょうって、まあ、そのダッシュ先生がおっしゃったんですけど、まあ、ちょうどその頃にスワミがそういった怪我をされましてですね、で私がその話を聞きに行きましたところ、まあいろいろちょっとした問題はあるけれども、その、まあ、年齢が年齢ですので、お年お年ですので、手術とかじゃなくて、まあ薬でですね、なんとか十分に、処置ができるだろうという話をして、ただそれ以上のことに関しては、スワミの ご意見をお伺いしないと どのようにするかとか最終的な決定ができなかったので、まあ、10日間ぐらいそのスワミがどなたにもお会いにならずにダルシャンを与えていらっしゃらなかったので、ずっとあの2階にお住まいですね、ですからその期間はそのお母さんの治療に関しては、保留という状態でありました。
This continued for almost 10 days or maybe a little more. Swami was not giving darshan. People were very very anxious for darshan. It was the summer holidays in the college and most of the students had gone home, but the few students and teachers who were there were also very anxious because we've not seen Swami, we've heard about this accident. Everyone was very anxious to have Swami's darshan. When it was announced that a few days later, 3 or 4 days later, was Ishwaramma Day, and on Ishwaramma Day, he would give darshan from the balcony to everyone.
で、まあ、先ほど言いましたけど10日間かそこらですね、あるいはちょっとそれ以上かもしれませんが、スワミはどなたにもそのお会いにならず、ダルシャンも与えていらっしゃらなかったんですが、その子はもう学校の夏季休暇に入っておりまして、まあ、家に帰った方もいますけども、そこに残っている学生とか、あるいは今日は先生方もですね、みんなスワミのダルシャンを非常にこう受けたいというふうに思っておりました。で、ある時そのニュースが出ましてですね、何日か先にイシュワランマの日が5月6日ですがやってくるわけですけども、そのイシュワランマの日にスワミがバルコニーからですね、皆さんにダルシャンを与えますというお知らせが来たわけであります。
That day the announcement was made. I later heard in the evening that Swami had come down from the first floor to the ground floor of his residence and spent a little bit of time with two or three elders who hadGathered. Everybody, everyday people would, you know, the elders and others would gather, sit there for some time, waiting, hoping to see Swami and come back. And that day he had come down and spent some time.
で、そのニュースを聞いた日ですね、その日の午後に、スワミがずっとそれまでずっといらっしゃった2階から降りて、下に1階に降りてこられて、そこで、まあ、2、3人 その年長者の方々とお話になったという話を聞きました。まあ、毎日その年長者の方が何人かですね、そこの1階に行って、まあ、スワミの見姿が見えないかということを、本末にしながらですね、そこに行っては帰っていくということが続いていて、まあ、その日はスワミが2階から1階に降りてこられて、その方々とちょっと言葉をお交わしになったということをお聞きしました。
So next day afternoon...Very anxious to see Swami, not seen Swami. It's like when something happens to someone whom you know or someone whom you love, you naturally would like to go and see the person, visit the hospital or visit a sick person. Here it was Swami, who was the center of your life. We were all very anxious. So next day afternoon, I thought, let me take a chance and see in case Swami comes down, at least we can have Swami's darshan. So thinking on those lines, I went into Trai Vrindavan and positioned myself. As I entered Trai Vrindavan, I learned that Swami had indeedcome down that day afternoon and was sitting in one of the rooms, the interview room there, talking to two or three elders who had gathered there.
で、その次の日ですね、私は昼になって、まあ、誰でも私たちはその自分の料理と親しい人をしばらく会ってないとするとですね、で、まあ、その人が、会えるとなると、もうすごい喜んで、会いに行ったり、それから会えないと病院に行って見舞いをしたりするわけですけども、まあ、本当に私たちのその人生、私たちの人生の中心ではそのスワミが、やって10日ぐらいに、ね、誰のお会いにならなかった後だったので、まあ、どうしてもそのスワミのお姿を見たいと思って私はその日、昼間ですね、そのトライブリンダワンの方に行って、ひょっとしたらスワミがいらっしゃるかもしれないと思ってそこに入ったわけですけど、実際そこに行ってみると、実際のスワミが下に1階に降りてこられて、1階の部屋のどっかの部屋にいてですね、2、3人 の年長者の方々とお話になっているということを聞きました。
For those of you who've seen any pictures of Trai Vrindavan, it's a round structure. So in the center there's a round hall and then there are rooms around the central round hall. So Swami was one of those side rooms.What is commonly called the interview room, and so I stood in a corner of that round hall through which he would have to pass to go back to his first floor residence.
まあ、トライブリンダバンのその写真とかをご覧になった方は分かるかもしれませんが、トライブリンダバンっていうのは非常にこうスワミのお住まいですけど、ホワイトフィールドですね。 それは丸い構造になっておりまして、真ん中にその丸いホールがあって、その周りに部屋がいくつかありまして、それはまあみんなインタビュールームというふうに呼んでるわけですけども、まあ、そこの中でのスワミが年長者の方とお話になっているということだったの でスワミがそこから2階の部屋に戻るためにはどうしても通らなければいけないところに私は座ってですね、スワミをお待ちしておりました。
It was not a very pleasant sight to see Swami. After a few minutes he came out of that room and it was a very painful sight to see. Here was Swami with his hand strapped like this, and with your one hand strapped completely tight, because there was this injury to the shoulder, and that's a shoulder injury, is something which you can't do anything else with. If some other part of your body was probably injured, you could put a cast and things like that, but here there was nothing you could do, so the shoulder had to be kept immobile, and the only way to keep the shoulder immobile was to strap it up, to tie it up. So here was Swami physically probably in, by our standards, probably in a lot of pain. But then Swami would always say, though, I don't have any pain. He would say, pain is physical, suffering is mental. It's a body which has pain, it's a mind which suffers. The problem that most of us have is that when the body has pain, the mind automatically suffers. And the reason the mind automatically suffers is we identify ourselves completely with the body.
しばらく待っておりましたので、ね、スワミがお部屋から出てこられまして、で、まあ、その姿を見て非常に痛ましかったんですね。で、先ほど言いましたけども、スワミはその肩を怪我されて、まあ、なんていうか、右肩を骨折してらっしゃったんですね。で、他の部分であれば、まあ、ギプスをはめたりとかできるんですけども、肩のとこはその、それを包帯でこうきつくこう巻いてですね、肩が動かないように固定するしかやり方がなくて、でもまあ普通私たちが考えれば非常に痛々しい、すごい痛い痛いだろうというふうに思われるような状態でお姿ですね、見るのが痛々しかったんですけども、スワミは痛みを感じるのは体であって、苦しみを感じるのは心であるというふうにいつもおっしゃいます。で、私たちは自分の体が痛いとですね、もう自動的に心まで苦しむわけなんですが、まあ、その理由は私たちが自分というものはその肉体、自分と肉体とイクオールにしているので、自動的に心まで苦しんでしまうわけであります。
Swami says, my life is my message, and he's always taught us through his own life. So here was Swami strapped up like that, naturally finding it difficult to walk, evenPeople of our age would find it difficult to walk, and here he was almost touching 80, wearing that long robe with one hand strapped, already having a little bit of physical difficulty in walking, and he was coming out. There was someone next to Swami trying to help Swami, hold Swami's hand, but fiercely independent that he is, he was not very happy catching that person's hand. This was a sight I saw in front of me.
で、本当に私たちみたいな若い人間でもですね、そういう状態、まあ、右の肩をそうやって包帯でこう固定されていると歩くのが難しいというふうに感じるような状態でありまして、でもその時スワミはほとんど80歳に近くなっていらっしゃいまして、ね、で歩く時にもやっぱりちょっと困難を覚えてらっしゃるか、覚えているような状態でありまして、で、まあアテンダーその助手っていうか、その周りの、その身の回りのことを見る学生がそばにいて、スワミの歩くのを助けようとしてらっしゃったんですが、スワミ非常に独立心が強いので、まあ、そういう状態にあっても、まあ、それは誰かの、その手を握ってこう手にこうすがって歩くっていうことをあまり良しとしていらっしゃらなかった、そういう状態を私は目の前に見ました。
Here was Swami coming like that, and it was a very painful sight to see. With the other hand which was free, he was alternately,the person walking with him was trying to catch his hand, and he was trying to catch his own robe because he wears that flowing robe. So there's always the fear that, especially at such times, that he could step on the robe and trip over. So it was going on like this, and probably it was 10 minutes or so it took for Swami to walk from that interview room to half through that round hall.
まあその そのような状態でありまして、で、その津波を助けようとしている人は、先ほど言いましたように、津波は片一方の肩をですね、完全に固定、包帯で固定されていて、もう一方の手は自由だったんですけども、で、その津波のアテンダントの方はですね、その津波の手を握って歩行を助けようとしていたんですけども、津波ご自身はご自身のローブの裾をこう持ち上げようとしていらっしゃいましてですね、そしてのは裾を踏んだりするとやっぱり転んだりする可能性があるの で、まあ、そういう状態で、先ほど言いました丸いその建物のですね、廊下を半分も半分くるのに10分ぐらいの時間がかかりました。
I'm giving you this description not wanting to make it sound like a story, but the reason I'm giving you this detailed description is I want you to appreciate the kind of physical difficulty or pain that Swami would have been going through at that point of time.
で、まあ、なんかそういう物語、いろんな物語を話す、その物語のシーンとしてのこういうことを説明しているわけではなくてですね、で、Swamiがそういうその、まあ肉体的にどういう困難をその体験してらっしゃったかということを今お伝えしているわけでありまして、
Probably when he was halfway through the hall, I was standing at the other end of that hall, and when he was halfway through the hall, he must have noticed me from the corner of his eye, and therefore he looked up. There was the sign of recognition, so I took a few steps forward, and I started asking Swami, Swami, how are you? As I started asking Swami, Swami, how are you? He is asking me, how are you?And before I could reply, asking Swami, how is Swami's hand? I was trying to, you ask someone. So I was trying to ask Swami various questions like that. And instead of replying to any of those questions, his next question to me was, how is your mother?
で、私がですね、先ほど言いましたけど、廊下の半分ぐらい、津波をこちらに来られた時に、私はその廊下の一番端っこに立っていたんですが、ちょうどその頃に津波がどこか目の隅で私が立っているのをこう見つけられたよう で、ちゃんとこう顔を上げてですね、私の方をご覧になりましたので、私が、津波ご機嫌いかがですかって、まあ、2、3歩こう前に進んですね、津波に手の方はどうですかとか、そうやって質問をし始めたんです。そうすると、津波の方もですね、あなたの元気かいとか言って、で、次に津波が言われたのはですね、その私が、その手のこととかいろいろお聞きしたんですけども、そういうことに対しては何も答えずに、あなたのお母さんの具合はどうだというふうに聞かれたんですね、津波は。
Here I was trying to ask Swami, Swami, how are you? Swami, how is your hand? Is it? And here's Swami shooting questions back to me in reply, as if, how's your mother? Did you go to the doctor? What did the doctor say? Have you started the treatment?He was firing questions like that at me.
で、先ほど私がですね、スワミにそのご機嫌いかがですかとか、その手の様子はどうですかとか聞いていたんですけども、スワミはそれに対してですね、逆にいろんな質問を次々に、してこられまして、まあ、お母さんはどうだとか、お母さんを病院に連れて行ったのか、で、試験はどうだったとかで、もうそれに対すると処置を始めたのかとかですね、そういうことを
He was someone who was himself going through so much of pain, couldn't walk, couldn't handle himself, and the moment he sees me, all that he thinks is, he doesn't wait for me to ask anything or say anything. He just starts shooting questions as to how's your mother, did you go to the doctor, what did the doctor say, did you start any treatment? And this was the moment he sees me, after 10 days of a physical problem himself.
で、このように本当にご自身がですね、歩くのも困難で、非常にこう痛みを抱えていらっしゃりながらですね、まあ、10日ぐらい前に私に会った、まあ、それ以来こう始めたと私の顔を見たら、もうすぐにですね、その私の母親のことを一緒に病院に行ったかとか、そのチェックアップとか、それからその治療を始めたかとかですね、次々にその質問をされてくるわけであります。
If God is defined as the embodiment of love, this was one prime example where he showed. If you try and define love, what is love? It's very easy to use the word love and say you should have a lot of love. But here was Swami trying to demonstrate what love really means.
でそのまあ神が、スワミがですね、神の化身というふうに言ったり、それからまた神、あの愛とはこういうものであるということを言葉で言ったりすることは非常に簡単なんですけども、ここにそのスワミが私たちにこう示された姿をですね、ご自身のそのもうご自身のその行動でもってそれを愛というものをもうそのまま表現していらっしゃるそのスワミの姿でありました。
スワミ often tells the students, I've got the love of a thousand mothers.
スワミはよくですね、あの学生たちに教えますけども、私はその千人の母親の愛を持っているというふうにおっしゃっています。
If you ever wanted a demonstration of that, this was one incident where he showed that love is when you worry about others, when you care about others, when you are concerned about others, are sensitive to others and not to yourself.
その愛の実際 の, そのデモンストレーションというものは今 の, そのお話がですねまさにその愛がどういうものであるかということのデモンストレーションだったと思います、まあ、愛というのは自分のことを忘れてですね相手の人のことをあの気遣ったりいろいろこうあの心配したりですねあの配慮したりそういうことがそれが本当の愛だと思います。